ということでございまして、
はい、
お便りはいただいてないんですけども、
はい、
あの物だけ届いてまして、はい、ラジオネームみるみる三世さんから、
はい、いつもありがとうございます、はい、
NBS アナウンサーカレンダー2026
出た、
恒例の
恒例の
今年またね、あの NBS のラジオ祭り、
はい、うん、
行ってきたみたいですねでそこでまた今回卓上カレンダーということで、
はいはいはい、うん、しっかりしたの作ってますね、 NBS
さんもね、紙が違う ねもう亀井マリオさんの写真なんか最高ですよ
、
ね、僕ちょっともうね、だんだん最近新しいアナウンサー知らんからね、もう
僕も分かんないんですよ。
そうなんよ、あ、皆さんはじめまして、2025年に入社しました上田セリです。
あ、セリちゃん、
セリちゃんってないやん、上田セリです、可愛らしいね。
この YouTube で上田アナ3人組で YouTube やってましたよ、
うん、あ、そうですか、うん、上田生3人いてんのか今。
そう、
1人ちょっと男性の
そうそう、
ね、夜勤が得意な
夜勤が得意な
高雪アナさんも乗ってる、
乗ってるはずですよ。
そら当たり前か
いや僕でもちょっと不安になって
きた。これでもいいじゃないですか、あのちゃんと写真ページとこの何いわゆる卓上カレンダーの G ページと両方楽しめるから、
いい、ね、見やすい見やすい、
うん、あ、いいですね、赤いもうよくできた写真やなちゃんとでもスタジオでこうやってね、例えばあなたもよく知ってる藤林さん、
はい
ね、藤林さんはちゃんとスタジオでクロマキーの前で撮ってるやんか。でもこれあれですよ、川田アナウンサーはなんかスタジオのセットの前で撮ってますから。
あ、ほんまです ねなんか MC をなんか強調してます ね、 なんかね、
そういうことか、
はい、
あ、やっぱりでもちょっとこのね、山崎京香さん可愛いですよ。
可愛いですね、
う
わちゃんすごいですね、かっこいいですね、
まあ、そうですね、やっぱりねもうベテランですけどね、うん、前上田隆之さんいてます、いてます、
いやいや、よかった、いてます、よかったって大
丈夫当たり前、みんな味があってね、
はい、
いいカレンダーいただきましたよ、
うん、
これじゃあ使おうかな、あの去年今ねテレワカのカレンダー使ってるんですよ、
はいはいはい、
堺田有力民放のね、うん、あの卓上カレンダー使ってるんですよ、あの音響の高田さんにもらって久しぶりに名前言ったわ、音響の高田さん
音響の高田さん
今テレワカプランニングで働いてるんであ
、そうなんですね、
の高田さんにもらったんですけども、うん、今年はこれにしようかな。
いいですね。
あ、付録に生写真が、
ちょっと誰や、
これ誰でしたっけ、
今一番人気のあの子ですよ、
一番人気、あの清水
麻也さんでしたっけ、
清水麻也アナウンサー、うん、可愛らしいじゃないですか。右斜め上、左斜め上見てます。
うんうん、いいですね。
照明、
美人ですね。
そう、照明が当たりすぎたわみたいな感じでね。長い棒でキュッキュッと直すんですよ。
そうです、
いいじゃないですか、これね。
いいですね。
よかった、これおじさんの写真じゃなくて。
よかった。
こっちも若い。
森本茂弘アナウンサーやったらどうしようって
なる。そっちの方がええわ。これも河内洋平
アナウンサー。河内さんです、河内さん。
男女ちゃんと1枚ずつね。
あ、
まあ、ここまではいいんですよ。
はい。
で、もう1個なんか入ってまして。
まだ入ってるんですか？
まだ入ってんねん。これ、出ました、こんちゃんのピンバッジ、いらん参りましょう、せーの、
らしくあれ。
第40回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。前回までの募金総額は2億1502万円。これまで和歌山県内、大阪府南部に120機の音の出る信号機が設置されました。温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃、
教えてチェリー。
はーい、マイクで直撃教えてチェリー、このコーナーでは今週のアシスタント A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
私の新たな趣味のお話を今日はさせていただきたいなと思っておりまして。
新たな趣味、古い趣味は何やったんですか？
まあ乃木坂追っかけるとかね。
あ、それですか。
ラジオ聞くとかね、
はいはい、
そこも趣味になってくると思うんですけど。
新しい趣味、それを ではない趣味。
そう、
うん、
クイズです。
はっ、モスピラン、あ、違うCM やベフラン。
ちょっと和歌山に関するクイズをね、うん、出させていただこうと思うんですけども、
みかん一粒一粒が大切な年です。
平成11年、
はい、
和歌山県立医科大学附属病院が君井寺へ移転しました。
あ、平成11年、
はい、はい。君井寺にもともと何があったかご存知ですよね。
はい、ピンポーン、
どうぞ。
パチンコ。
違う
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 違う、
あの独特の形をしてますからね、医大の病院
がね、
外周道路がね。
あ、はい、
はい。
グリーンソフトの工場、
君井寺競馬場がございまして、
県営君井寺競馬、
そうそうそう、
ございましたですね、
競馬場がございまして、その競馬場の跡地が、うん、あの医大になっておりまして、それはまあ有名な話かなと思います、
うん、ね、じゃあ医大の跡地には何が建てるでしょうか。ロイネットホテル
正解。
でその前にある、焼きカレーは何でしょうか。
何でしょうか。
食べたことありますか。
あれ美味しいですよ、あの焼きカレー。
あ、食べたことあるんだよ。
ありますあります、あります。
焼き飯の上にカレーがかかってる
っていう、ね、そうそうそうそう、
偉大名物のみたいな。もう偉大ないでと思いながら
僕もあれね、あの最初君井寺から移転してきたんかなって思ってたんですけど、
あそこに
あった時からあるんや
そうそうそう、そうなんですよね。
そう、
はい、
って思って、
ええ、
そう。ほんでその、今モンティグレが立っているところあれじゃないですか、うんうん、 あそこがまあ基本的に偉大やったわけですけれども、
そうや、ね、
偉大の別館というものもございまして、
詳しいな、
ちょっと北川に、
あ、そうなん、
そこら辺をちょっと調べてきたんですけど、
僕、あ、そうね、僕実はもうこの仕事始めた時にはもう偉大は移ってて、
はい、
もうディグレ経ったぐらいなんよ、
うんうんうん、
だから僕それ以前の実は全く知らんのよ、
僕もね全然記憶には残ってないんですけども、
やっぱりな、うん、あの住んでたとこかな、あの河北のあたりやからな
そうですね、
うん
うん、別館というものが、
はいはい、
あのちょっと北川にございまして、
ええ、
あったんです。その別館が今何になってるかってご存知ですか。
いや別館あったことも知らん、いやただまあもう答え言っていいですか、
はい、
再生会病院、
そうなんです、
はい、
それびっくりしまして、そんな病院の後に病院移ってくるんやと思って
確かに
そんなん
やりにくいよな普通に考えたら、
う、うん、で平成15年に再生会が移転してきたらしい
です、はいはいはい、
じゃあ、うん、再生会って、うん、移転する前どこにあったかご存知ですか。
それはほんまに知らんそれは僕も今思ってんです、うん、じゃあ移転なんやと思って、再生会って移転なんやと、
そうなんです、移転してきたんですよ再生会が。
でも再生会は歴史ある団体で、
はい、
あの皇室もゆかりが深い、
うん、
そういう病院なんで、うん、多分あの市内中心部やと思います、
ほうほうほうほう、
和歌山市内の、
はい、
でも和歌山市内中心部にそういう病院跡はちょっと思い浮かばない。
ちなみに昭和23年に開業した
のじゃ古いやんか、戦後やん、
うんう
ん、戦後すぐですよまだね、和歌山復興のね、うん、あの焼け野原、まあ、3年経ってから焼け野原ではないやんけど、うん
今もちなみに病院です再生会、もともと再生会やったところ、
あ、そうなんや、
はい、
民間病院が入ってん
ね、民間病院が、
もうあんまり総合病院行けへんからなみ、島病院、
あー違います、
違うわな、
小林記念病院、
古い夢と書いて、
そうです、
一石の近所
に、あの泉屋の裏ですね、
泉屋の裏、
そうそうそう、泉屋の裏って小林記念病院がございまして、
ある
もともとそこにあったんですって、
そうなんや、
知らんかった、
知らんかったわ再生会のこと。
ちなみに小林記念病院も移転してきたんです。
あ、今その、再生会
後に、再生会後に、
うん、
もともとどこにあったか、
でもそんな離れたとこには移転せえへんやろから、元からもともとどこに、あの、国体道路の周りにあったんちゃいますか。
違うんです。実はこれあの住所で言うと、うん、和歌山市友田町2丁目28、
和駅の近くですね、
はい、あのここ今はですね、まあ、建物はなくなっておりまして、うん、あの栄谷の有力民放局でよく CM が流れていた、今も流れているのかな、
う
ん、あのファッションホテルラ・スカラさんが建っているところがもともと小林記念病院があったんですって。
ほー、街中のほんまど街中にあったんやね。
そうそうそうそう、でこの小林がここにあったのは、Google マップ の, あの過去を振り返る機能でもギリ写真残ってるぐらいの、
そうなん、じゃあもう記憶に新しい
感じなんです。っていうことを調べるのが好きで、
何の趣味やねんそれ、何やねんそれ、
俺もあ
ーって聞き込まれてたけど、何なんそれ
っていうのをあの調べるの、
何、病院の設立母体を調べるのが趣味な
っていうか、その建物が好きなんですよね多分ね。なんかドライブしてる時に、うん、なんか明らか閉店した建物とかなんかありません、閉店したての時で看板白く塗ってるだけで、
うん、
なんか
面影あるわな。
そうそうそう、うん、ここ何やったんかなとか、ちょっと車止めて、
あるある、あ
の Google マップで調べたり、あの、うん、ストリートビューで調べたり、
前のデータ見てみたり、
そうそうそう、あ、ここコンビニやったんや、確かにコンビニっぽいなみたいな感じになったりとか
あるあるあるある。
あとはこれはもうちょっと全国的にあのファンが多いらしいですけども、うん、あのアルペンで、あのスポーツ、あの
スキー用品店
の、あの独特の看板が多分ご存知の方もいらっしゃるとは思う
んですけど、屋根が山田がなんですね。
そうそうそうそう、うん、でアルペンはまあ一時期の勢いを失って、まあ、うん、あの
多いですね、
閉店が多くなってきてるけども、うん、あの三角屋根をそのまま使ったあの店舗
居抜きでね、
そう居抜きでやってるところが多くて、うん、あの和歌山市内でもあのそれこそ北部の方に二郎丸、うん、どこ時になるのかな、
丸、うん、
あそこら辺に一つあの今自転車屋さんになっているんですけども、
あ、はいはいはい、朝日サイクル、
そうです、
あれアルペンやったんや、
アルペンやったんです、
あのあれやね、あのそれこそハードオフとかブックオフは並びのと
こ、あの並びで、そうです、
あれアルペンやったんや、
そうなんです、
その場所悪いわな、だって和歌山でスキー用品ってあんま流行らんのちゃいますか、
なんであったんかなっていうのは思います
けど、こんなに雪の降らないね、そうそうそう、あの街で小屋さんしか雪ね積もらないんです、へえ
っていう感じのも調べるのが好きだったりしてしてって思いながら、うん、これをいつかここで話そうかなと思ってたんですけど、どう話そうかなって思いながら今日持ってきたんですけど、
ね、いやでもねそれは僕もね結構好きですよ、
うん、
昔の地図とか、
そう、
ここに何があったかなっていうのはね、
そう、
うん、
で地図、
うん、
まあ今ネットで調べてもいろいろ出てくるんですけれども、
はいはいはい、
ただやっぱり和歌山の地図 って、まあ、なかなか情報が正直少ない。
ネット上にはね、
そうやっぱ東京大阪とかやったら、ね、いろんな人が調べて載っけてはるからあるんやけども、ね、うん、まあ、ネットで調べる中ではちょっと少ないなというところで、最近私がよく通っているのが、うん、和歌山市民図書館。
お
3階郷土資料コーナー。
あなたそんな学術的なことやってんの？
行ったことあります？3階郷土資料コーナー。
あるよ、仕事でね。それこそね、あの戦争 の、 あの体験した人に、はいはいはい、その当時どっからどう逃げたのかっていうのを聞くときに、はい、昔の和歌山市の地図を出してもらってとかっていうのは、はいはいはい、あのカウンターのね、うん、あの職員の人がいろいろ教えてくれるんでね、はい、うん、
そうで、まあ、郷土資料コーナーって、まあ、そういうのも資料もたくさんあって、まあ
写真とかね、
そう写真もあるし、うん、和歌山志士みたいな、和歌山市の歴史まとめたみたいなやつもあったりとかしまして、でまあそういうところの資料を割と見るのが好きでね、
はいはいはい、
それこそあのでっかい銀行の写真とか見て、
あ僕も好きやね、
そうそう、昔こんなところに店舗あったんやとかいうのを見るのが好きで、
僕はねあの大きな会社の労使紛争のね下りとか見るのが好き。
僕はあのあそこであの和歌山の金融動乱をまとめた本とかも置いてあったりとかして、そんなもん、ああるあこんなことがあったんだなと思って、
大事、ああいう写真とかって今、ま、なかなかまとめにくい時代でね、お金かかるし、ね、で作ったところで誰が読むねんっていうのもあって、
そうそうそうそう、
和歌山放送も結局50年の時に写真作らなかったんですよ、はい、その代わりキノペディアっていうね、うん、写真に代わるものを作ったんですけど、うん、はい、もう写真作るね余力もこないで怒られるか、なかなかね難しいからね。
あね、歴史としてはね本当に収めといた方がいいとは思うんですけどもね、
うん、いいじゃないですか。なかなか高尚な、もっとこんなとこ見てみたいなとか、この歴史興味あるとかあるんですか？
もう、ね、今そのハマっているのはそれこそ地図、
うん、
前輪の住宅地図
を、
それこそカウンターに言って、うん、あれ検索画面でピーってあのレシートみたいなの出して、はいはい、
ね、
渡して、
うん、持ってきてくれね、そうそうそう、裏からね、
そうそうそう、うん、でまあ、最近は私が生まれた1992年の前輪地図、
どの辺、
それこそ私が生まれ育った和歌山市北部地区のね、
はいはい、あの辺りね、大きな道がありまして、バーンとね、あの大阪方面抜ける道ができました。
そう、
あ当時なかった、
ないんです、跡形もないんです、
当
時跡形もない、じゃあ
片鱗もないんです
、影も形もない、
あそこ何あった前、
田んぼだったり、
あ、
あの家だったり、
あ家やっぱ立ち退いてるんや、
そうそうそう、立ち退いてます。
僕記憶ある時にはもう道あったもん、
うん、僕、うん、まあ物心ついた時にはもう工事やってるぐらい、
そうやね、
そうやったんで、あ、まあ、もちろんそんな道もないし、今、うん、あの小川片線もね、うん、広い道になってますけれども、それもないし、
そうやな、
そう、うん、でパームシティもないんです。
え92年ってパームまだないの？
93年オープンなんです
けど、もう工事中や、
そう工事中っていうあれは書いてあったんです。
そうなんや、
そう、
あそこ何、田んぼ、田んぼかな、
あ田んぼっぽかったです。あの先、今さっき行ってまた復習しに行ってきたんですけど、あとなんか松江地区がやっぱりやたらにぎわってますよね。
あ、まあ、工場がね、
そうそうそうそう、うん、あの大桑とか松源とかが
いっぱいあるね、
いっぱいあって、
ちっちゃいスーパーね、
そうそうそう、
ちっちゃい大桑、ちっちゃい松源がね、
そうそうそうそう、
僕昔ねあの大桑さんのチラシで全店舗のちっちゃい写真が上にバー上下にバーって並んでるチラシが年に何回か出たんよ。で、
はいはい、
見たことないちっちゃい店ね、うん、なんとか店みたいなのが、うん、僕尾崎店しか知らんかったから、
はいはいはい、
尾崎店って大きいんよ、
はい、
当時ねワクワクシティですよ、
はい、
でももっと見たことないもう間口の狭い店の写真とかあって、うん、いつも夢を膨らましてたんですよ。
僕もそれで言うとほんまにあのおばあちゃん家行った時に、うん、なんかを包んでたんがそれこそ20年前ぐらいの大桑のチラシやって、
すごいな、
うん、もう今ないような店の名前とかもちろんいっぱい書いてあって、これどこにあったんかなとかって調べ、それも楽しく調べたりもした
んですけど、そうそうそう、なりますよね。あそのシリーズで言うと、
はい、
スズキの販売店がたまに出す、
はい、
各ちっちゃい自動車ディーラー販売店のなんか天使の似顔絵みたいなのが載ったチラシも好きです。
へえ、そんなんあるんですか？
あるよ、だからなんとか自動車スズキのことならよろしくみたいな、なんとか社長みたいな、そんなチラシ好きです。
いいですね、
うん、
いいですね、
そういうのあのシリーズ、あの本社がなんかお金出して、
はい、
販売店のためにやる企画みたいな、そんなん好きなんですよ僕。
その裏を読まんと
言いますね、そんな、これ本社の営業促進のお金出てんのかなみたいな、
はいはいはいはい、
そんなんが好き。
うん、確かにそれも面白いですね。
そうそう、そんなん好き、
うん、そうということでね、最近地図にはまってたりするので、あのそういうところもね、あのまた何か調査しまして分かったことがあればご報告させていただこうかな。
そうですね、昔ここ、こんなんやったなって、和歌山市駅周辺だって変わってるから ね
全然変わってますもんね。
そう、
うん、
そういろんな昔工場とかあったんちゃうのかな、
ね、
うん、ガラッと変わってますから、
本当に、ね、やっぱそれこそ道とかできてたら今がここがどこの何なのかも分からへんかったりしますからね。
そうそうそう、ガラッと雰囲気ね変わる、うん、そうや、この前ね開智高校に行った時ね、
はい、
あの昼飯食べようって勝谷に行ったんですけどね、はいはいはい、もう結構遠いね勝谷まで歩いたら
歩いたら遠いですね。
でね、あの勝谷のあと休憩しようと北小見線まで歩こうと思ったら、はい、もっと遠かったよ、は
いはい、遠いですね、
北小見線意外と遠いなと思ってもう戻らない審査始まるでと
車で行ったらね、ちょちょなんですけどね。
そうやね、 車で行ったらすごいよね、うん、歩いたら開智から勝谷、はい、勝谷から北小見線、うん、北小見線から開智、もうそれだけで昼休憩終わってもた
よ。そうですよね、うん、確かにそうなるわ
ね。ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース。まあ、今後ねその新しい趣味についてはちょっと要注目 で、
そうです、ね、はい、
古い町並み歩きなんかどうですか。
やっぱりね好きなんですよ ね、 ね、そういうところも ね、うん、
昔の建物とかね残ってるところもありますんでね、うん、ちょっとまたやってみましょう、
はい、
和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
インプレッション、
インプレッション、
ですね、まあ、ある大手コンビニチェーンさんが、
うん、はい、
和歌山放送のツイッターの、
はい、
記事を、うん、リポスト、
ほう、
800万フォロワーの大手コンビニチェーンさん、
はいはいはい、
で写真はなうちの出演者がこうなんか、はい、弁当持ってるみたいな写真ですけど、うんうん、ものすごいよく見られるっていうさすがやっぱ大手コンビニチェーン
そうですね、
すごいなという、
ね、フォロワー数が桁違いですからね。
そうなんですよ、
うん、
ガサ入れ、
ガサ入れ、やばい
やばい
やばい、
大阪地検特捜部来たと思って朝出勤したら、
はい、
会社の前にトラック止まってて、うん、そこは大量の段ボール、背広姿の男たちが運び出してね、はいはい、やばいと思って、はい、何もしてないのにと思って違法捜査やと思ってすぐに訴えようかなと思ったら、はい、ですね、従業員の3分の1を投入し大量の荷物を搬入、
ほ、
梅酒ブックをが、印刷屋さんから届いて
そういうこと ね、
2階の倉庫に押し込むっていうので、
はいはいはいはい、
従業員の3分の1を投入
それはもう大会社なんですからね、もうそんな
3分の1って6人ぐらいやけどね6、7人ぐらいなんやけど、出社したらガサ入れかと思った、
はい、
台車が行き交う活気ある職場、うん、ね、みんなで印刷運びました、うん、ピンチヒッター、
ピンチヒッター、
ですね、これ岡村孝子あの頃ミュージックって番組あるんですけども、
はいはいはいはい、
これが11月の半ばに、
はい、
番組始まったら岡村孝子じゃない人が喋り出して、あの番組は岡村孝子さんが喋るから意味があるんであって
そうです、ね、
別人が喋ったら何の意味もないと思うんですけども、ね、岡村孝子さんではない謎の男性が
男性
ちょっと仕事しながら聞いてたんで、はいはいはい、誰やったか分からなかったんですけど、はい、男性が喋ってて、岡村孝子の声聞きたかったなと思っていつも癒されてるんですよ
あのね時間にねちょうどいいですからね、あの時間
ちょっとこうコーヒーを、
はい、
の湯を足しに行くような時に聞くのがいいんですよ、
はいはいはい、
あの頃ミュージックは、
あの頃ミュージック、
ウォーターサーバーよく注文する
定期的に出てきますよね、ウォーターサーバーの話題ね。
ウォーターサーバーねまあそこサニコンさんの
はいはい、はい、
ウォーターサーバースタジオにありまして、
はい、
よう最近ほんまようへんのみんなガブガブ飲んでんのかな。僕も今週に 1.5 日ぐらいしか生放送やってないんで、
はいはいはい、
あんまり意識してないんですけど、
うんうん、
まあ、僕も確かにカップラーメン作るときは、うん、もうサニコンさんのウォーターサーバーから水を、うん、お湯をジャブジャブ入れてますんでねビッグカップヌードルでも何でも、
はい、まあそれ何でもそう、カップヌードルこっちでどん兵衛こっちでってなったら怖いです
よね。そうそうそう、 もうだからもう買ってきたカップ味噌汁にお湯入れるときもやっぱりサニコンさんのウォーターサーバーでね、
うん、
タダちゃんのこと思い浮かべながら入れてますんでね。
そうですね、やっぱりね。
ちょっとで減ったら注文してくださいということで。
はい、
いや気使ってんのよ僕。これ注文していいんかなと思って。会社員あんまガブガブ飲んでね、お前また水減ってないかって総務に言われたらどうしようと思って。
それって総務が一括して注文するわけじゃなくて気づいた人が注文するんですか。
そうなんよ。
へ
まあそうよな。だから普通は総務に連絡して、ね、ちょウォーターサーバー水減ってきたんで注文。ちゃうんですよ、若い者さん現場主義なんですよ。もうその場で携帯で電話やん。サニコンさんに電話して。
うん、いいですね。
当たり前やん、そのいちいち総務通してたらね。
そうですね。
大変やもん。うん、格言、
格言、
特番は前日までが山。
あ、いい格言ですね。
当日やオンエア後は特に誰も何も反応なし。
あ、そっち、
はい、
準備が全てっていう話をしてるわけじゃなくて、
まあ、それは本質的なことなんですけど、なんか前の日まではやる CM を何本入れるんやとか、うんうんうん、テイクルはどうなってんねやとか、
はいはいはいはい、
内容はどうなんやみたいな話、うんうん、ガンガンね担当者に話し合ったりするんですけど、はい、いざ放送日当日になったら誰も何も言ってこないっていう
それはそれで怖いですね。
あれは良かったなとか、
はい、
あどうやとか全く誰も何も言ってこない前日までが山それを久しぶりに現場に復帰したディレクターは思ったんでしょ
なるほどね、しみじみと思ったんですね、
そこ
で。
そうなんですよ。すこやかリーダーズの BGM。
すこやかリーダーズ、
今ね金曜日の12時半から、
はい、
増田明美すこやかリーダーズっていう番組始まったんです、この春から、
はいはいはい、
杉薬局さんご提供 で、
うんうん、
でまあ、我らが大阪芸大の増田明美先生が、
はい、
会長に喋ってはるんですけど、はい、このねテーマとか BGM がいちいち僕好みっていうちょっと90年代テイストみたいなね、
はいはいはいはい、
オープニングもチャーンチャーンチャーンチャーン、あ90年代によく聞いた BGM だこれチャーンチャーンチャーンチャーランチャーンっていう感じで なんかこう趣味が合うんですよ。合間に入ってくるやつもなんか僕好みの BGM ですごいいいなと思って、趣味がディレクターと趣味が合う。
一緒に飲みたいですね。
一緒に飲みたい。ああもう同じ感じの多分番組遍歴辿ってきたかなみたいな感じで、
はい、
ぜひこのスコヤカリーダーズの皆さん BGM に注目して、
そうですね、
マスターキミ先生のお話もちろんいいんですけどもね、うんうんうん、ゲストとの対談もいいんですけど、ぜひこのねスコヤカリーダーズの BGM
あ今度ちゃんと聞いてみよう。
なんかねそのベタな BGM ってあるんですよ、スコヤカリーダーズもそうやし、はい、あとあの、うん、ベストミュージックコレクション、
はい
ね、でベストミュージックコレクションジャパンのテーマとか、うん、あれもベタなんや、
はいはいはい、
ベタやなって感じ
もうあえてねベタでいいんですよね、 そういうところはね、
そうベタでいいんよ、
はい、
うん、でも特にこのスコヤカリーダーズはねさらにベタの中にも洗練が洗練されたベタ
洗練されたベタかっこいいですね、
うん、これ僕の言ってることの意味がね分かる人だけは共感してください、
はいはい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。
はい、
11月のエンディングテーマは山内総一郎で旅に出るです。お便りいただいてますよ、
はい、
幻のスリースターさん、ラジコさんこんばんは。収録時点では年末調整の業務が真っ只中だったと思います。
聞きたくないですね。
体調に気をつけてお互い頑張っていきましょう。
ありがとうございます。頑張っていきましょう。
年末調整やっぱり忙しいですか？
そうですね、
なかなか出してこない人いてるんですよやっぱり。
あのそれもありますし、今年からちょっとね、うん、
っ
体制の変更とかもあったりとかして、
書式が変わった、
そうそんなもあったりとかしまして、
大変ですよね。そんな人は ね、
はい、
急に顔が暗くなったもんね年末調整の話したら
もう最近ね、うん、平日が忙しすぎてね、本当に土日はね、うん、仕事のこと思い出さないようにしてるんですよ。
そうなんや。
もう切り替えでやってい
く。切り替えでね。僕まだあの何も書いてないです。締め切りの大体前の晩に
早くしてくださいね。
慌てて生命保険 の、 あの大した掛け金かけてないで月5000円もぐらいの掛け金なんやけど、はいはい、それの控除のやつのなんぼノリで、はい、なんかノリではんねんな、あれ
ノリですね、はい、
何ノリではんのかなと思いながら裏目にノリではんねん、
はいはいはい、
国民共済の支払い調書みたいなやつ、
はい、
うん、あもっとな、もっと控除あったらいいのになと思いながら僕はしょぼいからほんまもっといろんなことにお金使ってる人は、はいはい、あれもっと控除あんねやろな。
そうですね、うんうん、
僕ら配偶者控除もないからなとか。
ああそうかそうか、
別整形ということでそろそろお別れです。ここまでの相手は、あ来週は、
はい、
スペシャル企画です。
そうです、5週目です、
はい、5週目でなおかつこの11月の半ばに、はい、
うん、
あのスポーツ大会を実況した あのお騒がせアナウンサー
誰かな、
はい、またやってきてますんで、
はい、
ただねまだ編集してなくて、
はい、
今回初挑戦、
うん、
誠タクシー方式で僕が車を運転してるとこにピンマイクをつけて2人で喋りながら収録するってい
いですね、
節約方式を取りましたんで、うまく取れてるかどうかは分かりません、
はい、
ゴーゴーって
来週もしかしたらカーペンダーズスペシャルかもしれないですね。
そうそう、あとよくあのシートベルトにピンマイク擦れてゴリゴリゴリゴリゴリっていうのもありえます。乞うご期待、
はい、
ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手、私シェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。